皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野でございます。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が12月15日ということでございまして、もう今年も残り何回かの配信になってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、相変わらず元気にやっておりますが、今日も張り切っていきましょう。今日が第347回ということで、いつもの通り最初に僕の近況の話をして、途中で、トピックの話をします。トピックとは今日のテーマをお話ししますね。今日のテーマはフリーのデザイナーが生きる道とはというタイトルにしています。で、最後に雑談の話をして、途中でちょっとお知らせをするという流れですので、時間がある方は例によって最後まで聞いていただければと思いますし、時間がない方は興味があるところだけ聞いてみてください。じゃあ早速始めていきたいんですが、まず僕の近況はと言いますと、何はともあれ、先週の土曜日ですね、東京での勉強会、1年半ぶりの勉強会を無事終えることができました。ありがとうございます。で、来てない人は何のこっちゃということでございますが、毎年ね、1回か2回ぐらいは東京でも皆さん集めて勉強会というセミナー形式の勉強会をやってるんですが、それをやったんですよ。で、会場も途中で大きくしたりしてですね、人数が38名ですか、総勢38名で行うことができまして、僕の評価ですが、素晴らしいこうエネルギーとですね、モチベーションと思ってる方々が集まってるもんですから、興奮した一日だったなというところでしたね。これ言ってる方は分からないと思うんですが、僕らみたいにこうやる方がね、主催する方が一番刺激ってもらうので、我々にとってはとてもありがたい一日だったわけですが、参加した方も良かったよなんて言っていただいてたので、やってよかったなと今でも思っています。で、中身をちらっと言いますとね、いらっしゃった方々が普段から思っている悩みとかね、疑問とか質問みたいなものを取り上げて、僕も含めてですが、先輩の経営者の方とかもいらっしゃいますから、皆さんでシェアしていくと、あと解決策を探っていくみたいな中身になったんですが、さらに懇親会もですね、9割ぐらいの方がいらっしゃっていただけて、そしてさらにその二次会ですね、用意が悪くて二次会を取ってなかったんですが、場所を無理やり探しましてですね、やったら18人の方も、19人かいらっしゃっただけで、すごくたくさんの方が、その場というもののね、空気感が心地よいというふうに思っていただけたんだろうなと勝手に思っていますが、そういった意味ではとても良い会にしていただけたんじゃないかなと思って、今でもちょっと僕は興奮気味だなと思っています。でね、結構いろいろお一人一人喋る時間が結構僕もあったんですが、やっぱ話せば話すほど皆さんそれぞれのね、思いがありましてね、夢があったりとかして、なおかつこう苦悩があるわけですよ。苦闘と言いますかね。商売している方は商売している方の苦闘があるし、二代目、三代目の社長さんは社長さんで、資産はあっても、いろんな意味でね、あっても、それはそれでの苦悩があるし、今から起業したいと言ってる人も、今からいろいろできるじゃないかというのは僕らが言うのは簡単だけど、やっぱそれなりの苦悩があったりしてね、そういう話もいろいろ聞けてですね、もっともっと役に立ちたいなぁなんていうふうにね、思った一日でしたね。やっぱりやめられないなと思いました。で、何はともあれっていう話ばっかりしてますけど、何を差し置いても、やっぱり我々のメンバーさん、コンテンツラボメンバーズと呼んでますが、いつもお世話になっている皆さんがね、やっぱりこぞって、こういう時には来ていただけますし、そのイベント中もね、いろいろ話を、無茶ぶり、僕、これ、皆さん信じられないと思いますが、あまりこう、仕込んでないので、急に言われたことに対してね、いろいろ協力いただけたりとか、いうところがあってこそできる会なので、メンバーの方にも頭がらないなと思った、また、足向けて寝れないなと思った一日で、ございましたが、そういう意味で、いろんな方の協力のもとに、できたなと思っていますね。でもなんか本当に面白かったですよ。で、今日はそのうちのね、いくつかの話をシェアしていきたいと思ってますし、今後もちょこちょこそこで、気づきがあったこととかを僕もシェアしていきたいと思っていますので、ぜひ聞いていただきたいと思いますが、中でもね、東京でやったんですが、海外の方もいらっしゃったんですよね。で、我々のメンバーさんもシンガポールとかタイから駆けつけてくださった、もちろん仕事を絡めたりいらっしゃっているわけですけども、駆けつけていただいてお話もしていただいたんですが、やっぱりそういうのもね、普段は聞けない話なので、僕はね、いつもお聞きしてるから慣れたかもしれませんが、やっぱり普通に考えればものすごく刺激的なご経験をなさっているし、すごいパワフルですから、 相当やっぱり刺激があったという話もありましてね。次僕シンガポールとかフィレンツェでもやりますけれども、ぜひね、海外の勉強会にいきなり来ていただいたりすると刺激はもっともらえるんじゃないかなと、やっぱ改めて思ったりもしましたね。まあとにかく皆様本当にありがとうございました。来た方にいただいたメッセージですけど、ありがとうございました。で、その後ね、懇親会なんかでも個別にお話をして、一応、僕なりにお話を聞いてたつもりですが、なかなかね、お一人当たりの時間っていうのが長く取れなかったところがあったので、その後、早速日曜日ぐらいから、例の件だけど、あの時話したことだけどっていうふうに連絡 を結構いただいていてですね、改めて、その場では、10分、20分でお話したことなんだけど、深く、話が聞ければ、ご本人の背景とか、思いとかをもう少し深掘りしていけばですね、そこで、出た解決策以外のこととかも、いろいろ話せているなぁ、というところがあるので、これから、またその方と約束してですね、お話をしていくことになってるんですが、またそこで、せっかく来ていただいた方なので、より解決策をもう少し深掘りしていければな、なんて思ってる今日この頃でございまして。まあとにかく年末、なんかいい感じでイベントが終われたなというところで、本当に感謝しかないなと思っております。しつこいですね。はい、じゃあ、僕はそんなところだったんですが、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、実はその勉強会の話を続けていくわけですが、一つね、とても皆さんに共通するテーマのお悩みをいただいたケースがあったので、それを例にとりながらお話をしたいと思うんですね。だからタイトルが、フリーのデザイナーが生き残る道とはという言い方をしましたけれども、もともとどういう内容だったかというとね、本当は深い話ですから、深い話を、もちろん、していきますけども、最初の入り口はですね、フリーでデザインとかイラストをなさってる方なんですよね。まあ、事務所も持ってるという形ね。やってらっしゃってて、仕事は、いただいていると。まあ、普通に順調にいただいているという状況なんですが、まあ、ちょっとその仕事そのものに情熱をなくし気味であるということですね。なので、まあ、自分の他のスキルも活かしてビジネスをしてみたいと思っていますと。まあ、こういう質問だったわけですよ。質問というか悩みだったんですよね。で、こういう悩みって、たまたま今フリーのデザイナーさんからの話を例に出しましたけど、この類の話がですね、勉強会でも結構多く僕いただいたんですよね。要するに、今の仕事では食えているけれども、情熱がちょっともうないんだよね、みたいな話だったり、今の仕事は食えているけれども、将来これでいいんだろうか、みたいな。つまり今の仕事は普通に安定してるんだけど、情熱はもうないとか。将来これでいいんだろうかということ。まあ、大金持ちになってないということはあるんだろうけれども、そういうことです。理由はいろいろあるんだけど、こういう話ってすごく多くてですね、普段から、まあよく聞くからこそ、企業のモラトリアムってあるよねって話をネタにしてね、ポッドキャストをしたりとかしてたわけですが、この類の話をやっぱり当日も結構聞きました。で、たまたま今日はデザイナーの方の話を例に出しているだけであって、でもみんなに共通するテーマだと思うんですよ。これに対して、そのデザインをなさっている方のお悩みを例に挙げながらですね、皆さんも多分根っこは同じような悩みがあると思ったので、今日は僕からのこう、提言というか、アイディアといいますかね、みたいなものをシェアするような内容にできればなと思って、こんなタイトルにさせていただきました。じゃあまずね、置き換えながら聞いてほしいんですけども、さっきのフリーのデザイナーでありイラストレーターの方の悩みってことをちょっとまず整理しますね。悩みってことを整理すると、いくつかありましてですね。まず一つ目は、収益性の問題なんですよね。収益性、さっき大金持ちじゃないと思って話をしましたけど、失礼千万ですが、まあ大抵フリーランスの方ってそういう場合が多いですから、誰にということなくそうだと思うんですけども、単価が要するに下がってるんですよね。で、ライバルも、まあ多いと。ライバルが多いから単価が下がってるってところもあるし、ライバルも多いと。だから将来これで食えないんじゃないかという話になっていくわけですよね。で、ご存知の通りやっぱデザインというスキルだったり、イラストというのはですね、グラフィックソフトが進化したり、クラウドソーシングというフリーランスを探すというプラットフォームが進化した結果ですね、結局比較検討もしやすいので、安いデザイナーもたくさん量産されている。クオリティはばらつきもあるのかもしれないけれども、量産されていて、まさに一気に金額が崩壊したっていう感じなんですよね。 かといってまあデザインって仕事はそもそもなくなることはないと思いますし、ある程度固定客の方がいらっしゃればリピートで注文はありますので、まあ、食えないということはないし、安定する人は安定しているってことなんだけれども、やはり、単価も下がってきているということだったりもあって、まあ、先細り感があるわけですよね。しつこいけど、だから高額にねフィーをいただくようなデザイン事務所も当然あると思うし、世の中にインパクトを与えるようなデザインをしたりイラストを描くような人も当然いるはいるんだけれども、まあ絶対的な数で言えばやはり金額は崩壊しちゃってるよねみたいな話になると思うんですよ。だから収益性もないし将来性もないんじゃないかというふうにどうしてもなるというのが多分大きな悩みの一つ目だから、さっきみたいな話になっていくんですよね。これが一つ目。二つ目はですね、これは、ちなみにこの話はお話を聞いている上で、言ってるところもあるし、総合的にそうじゃないかと言ってるところも僕ありますんでね、ご本人の話じゃないというふうに誤解しないでほしいんですが、ってこともあるという、まあ、あながち外れてないみたいなところがあると思うんですが、で、二つ目です。二つ目は、やりがいの問題ですね。やりがいの問題。これは、まあ、いっぱいお金もらえばやりがいが出るってわけでもないんだけれども、さっき、これは具体的におっしゃってたんですが、人の役に立ってる感じがしないというふうに感じるそうなんですよね。これは僕複数の方から聞いたことがあるので、よくわかるんですが、人に役に立ってる感じがしないということなんですよ。どういうことかというと、当然世の中の全ての仕事が人の役にはもちろん立ってるんですが、そんなのね、見方によっては人の役に立ってる感じがしない、つまり手触りと僕は呼んでるんですが、これは感じないわけですよ。で、デザインっていうのは本来、しかもデザインっていうのは本来、想像すること、クリエイトすること、みたいな意味があるじゃないですか。なんだけど、作業みたいな扱いを受けているのが、現実だったりするんですよね。まあ、これカメラマンとかもそうだと思うんですが、イラストレーターとかデザイナーの方で、お金をいただくのって今の時代だと、やっぱり、スマートフォンのゲームのイラストだったりするんですよ。がやっぱ多いんですけど、そういうゲームのイラストの仕事ということでくるくる仕事が回ってるんだけど、これって作るメーカー側は例えば収益、広告収益を狙うようなライトゲームと呼ばれるゲームだったり、アプリ内課金ね、アプリの中でお金を稼いで1ユーザーあたりいくら儲かるかというアープっていうんですが、そういう計算をしていくような、それを最大化するようなゲームまでいろいろ、今だったらモンスターストライクとか、昔だったらバスドラとかよく言われてますけども、まあ今だとパワープロとかか、いうゲームがいろいろありますが、そういったゲームで、っていうのは大量にどんどん作るんですよね。だから、昔みたいに、ドラゴンクエストのデザインをするとずっとこれがなんか鳥山明さんにやってもらってとかじゃなくて、似たようなキャラクターを使い分けながら、どんどんどんどん量産するんですよ。ですから、イラストレーサーさんにも、創造的な仕事を依頼しているって感覚よりも、量産しなさいという、こう、作業としての扱いを受けることが多いし、そういう認識のメーカー側も、やっぱり、多いという現実があるわけで、そうなると、素敵なデザインで世の中をハッピーにしたいみたいなことを言ってるブランドもないから、そういうオーダーも来ないので、そういった気にならないじゃないですか。そういった気にならないと。だからこそ、ディズニーツムツムとか、妖怪ウォッチなんとかみたいに、その元々あるキャラクターをゲームにするんだったらわかるけども、ゲームから人気グッズになるようなものって今ほとんどそういうケースってないと思うんですよね。ってなると、クリエイティブなことをしているという感覚は、しているのに感覚は持てなくて、人の役に立ってる感じもしない、作業をさせられてる気がするので、余計ですね、倉庫で荷物整理をしているってことを、人の役に立ってる感じがしないんだということになると、直接的なこう悩みに見えるから分かりやすいんだけれども、クリエイティブな仕事を本来しているはずなのに、それが作業になっている感覚っていうのはものすごいギャップがもっとありますから、余計ですね手触りを感じることができないというのもあるというふうに思うんですよね。そうなるとやっぱもうやる気ゼロというか、それはプロの方々だからゼロなんてもちろんないわけだけれども、僕の表現を使えばやる気がなくなっていくという方になるわけで、僕がお話を聞いた方もやはり世の中の役に立ってることぐらい、そうで大人の方だから頭人たちなので分かっていらっしゃるわけだけれども、でも実感としてね、言葉で表せば、飲んでる席で言えば 世の中の役に立ってる感じがしないよっていうふうになるじゃないですか、当たり前に。っていうことが、これを手触りがないということになるので、ここでもやはり、さっきのやる気がなくなってるとか、情熱がなくなるとか、新しいことをしたいなーって話に結びついていくということになると思うんですよね。これが二つ目。で、三つ目、まだあって、三つ目はですね、これも素直な感情だと思いますが、まあ、自分の可能性がもっとあるんじゃないか、という感覚をやっぱり持つ人が多いなと思うし、ご本人もおっしゃっていたんですよね。で、ご本人はたまたま、たまたまというか、ご本人にとってはたまたまではないけど、そのケースの場合は、英語が担当な方だったんですよね。海外経験もあるし、英語が堪能であると。ちょっと喋れますじゃないですよ。堪能なんですよ。ということを考えていくと、こういう専門技能がある方というのは、それだけ技能を習得する、根気とかね、スキルを持っている方だから、複数の技能を持っていることって僕は多いと思うんです。イラストだけできますじゃなくて、他のこともできたりとかって人は結構多くて、その方の場合たまたま英語だったわけですが、って考えていくとですね、イラストとかデザインだけをしているということでは、自分の可能性を全て使い切ってないなって葛藤ってずっとまあ、あるじゃないですか。僕だってありますからね。大したあれはないのに、ずっと僕だってあるわけだから、専門技能そこまで持っていれば当然葛藤があると。いうことになると、このままじゃダメだなと思わないけど、このままじゃいい、これまでいいのかなみたいな風になって、漠然とした悩みになるというところになると思うんですよね。これが多分大きな3つの悩みですね。収益性の問題と、やりがいの問題と、まあ、作業に落ちぶれさせられちゃってる感じがあると。あと、そうなると可能性をもっと試したくなるという話になっていくわけですよね。で、もともとフリーのデザイナーさんとかイラストレーターさんは自分が創造物を作るということだから、強烈に自分の表現をね、受託仕事とか当然人の言う通り作るんだけども、自分の表現をしたいとか、自分らしくありたいとかって気持ちが普通の会社員の方ではきっとあるはずだから、余計そう思うわけですよ。ってことで、僕がその時に提案をしたという話をちょっとシェアしたいと思うんですが、僕は何を言ったかというとですね、大きく切り口としては、三つか四つぐらいあると思っていて、シンプルな方からいきますね。深掘りしてない方、シンプルな方からいくと、まあこれは実際勉強会で僕も話をしたんですが、一つはですね、フリーランスという仕事そのものの幅を広げることだと思うんですよ。どういうことかというと、自分の経験とかタグ付けというか、これを幅を広げる方が、仕事の幅っていうか、受ける仕事のプロジェクトに、幅が出るんじゃないかなと思うんですよね。例えばですけど、海外に住んでる人がいるとしたら、アメリカに住んでいます。だとそれだけでしょ？アメリカに住んでます。さらにかける、国際結婚をしています。かける、子育てをしています。かける、私はバイリンガルです。かける、離婚したことがあります。かける、ビジネスをこれからしようとしています。かける、私はビーガンです。みたいになると、自分のタグ付けの掛け算が増えていきますよね。それぞれにある程度の苦労だったり達成感を持ってやってきたとしたらですね、そうなると国際結婚のコーチングサービスをその人がするにしても、ブログで自分メディアを立ち上げてフリーランスとしていろんな仕事を受けるにしても、メルマガで共感者を増やすにしても何をするにしても、この掛け算が増えていく人っていうのは圧倒的に有利なんですよ。なぜかというと、情報を配信するときに厚みが出るので、それだけ人気が出やすいという特徴があるわけですね。これと同じ論理で、フリーランスとして仕事を受けるときもですね、デザイナーであり、イラストレーターであなたが言う通り作れて安心した納期で、みたいなことだけではなくて、自分のそのタグ付けをですね、もっと披露していけばいいというふうに思うんですよね。だから普段から、例えば日本人の日本語の会社で、日本向けのイラストをオーダーされているとしてもですね、英語という、さっきの方の場合は英語という強みも掛け算であるわけだから、であれば、英語でポートフィリオを公開しておいて、それを公開してますよというふうに、自分が今まで受託した方に報告してみるとか、話してみるとか、あとは英語圏のカンファレンスに行って、行ったことそのものを、別にその行ってくれなら頼まれてない、行ったことをそのまま、取引先の方にそのレポートを送るようにしてみるとかっていう小さいことはそういうことなんだけど、こういうふうに自分のタグ付けが結構多面的ですよってことをちょいちょい出していくとですね、決してブログを一生懸命書けということじゃないんだけど、出していくと、おそらくただのデザイナーとかただのイラストレーターというところから印象がまずはらんでいくので、可能性っていうのはぐっと広がると思うんですよね。なので、 まず、自分の個性みたいなものは出すべきではない。仕事には関係ないですから、出すべきではないと思うんだけど、ちょいちょい披露する。ということで、多面性を持っていくと、フリーランス、つまりデザイナーという肩書きではないフリーランスとしての受託だったり仕事のオーダーだったり相談ということが増えていくというふうに思うので、これがおそらく、幅を引き返していって、情熱がなくなりましたみたいなことから回避する一番簡単な方法じゃないかなというふうには思いますね。これはすごいシンプルな話なんですけど、次は、ここからはあまり当日も話さなかったんですが、ご本人とはこれ議論してたんですけれども、もう一つはですね、手触りがない、つまり世の中に役に立っている感じがないってところだけにフォーカスするとしたらですね、お金っていうのは流れてるわけじゃないですか。お金は流れてるわけだから、例えば、ゲームのイラストをオーダーするって世界はなくなってないわけでしょ。だけどそれには手触りが自分たちにとってはないということなので、視線をちょっとずらしてですね、自分はその仕事をすることで手触りがないかもしれないけれども、別の方だったらその仕事に価値を感じる場合っていうのはあるわけで、どういうケースかというと、例えばメキシコに住んでいるイラストレーターで、外に働きに出ることができない人たちであれば、日本よりももともと単価が安いし、日本の会社からのオーダーでゲームが作れるということに関して価値を感じる人っていうのは全く違う視点だといるはずなんですよね。いるはずというか、いるとしましょう。いるとなってくると、その方々を取りまとめて自分が受託する仕事を似たような金額もしくはもう少し安くでも受けれるかもしれないので受けて振っていくってことができれば、同じ仕事、同じ内容なんだけれども、価値の感じ方が随分やる人にとっては違うんじゃないかなと思うし、さらにはその英語って圏で言ったら、メキシコだと英語圏だから、英語を話すということによって、自分の、なんていうかな、能力ってことは別のところにも活かせているし、そういう方々に仕事を生み出していると、収入を得ていただく術を提供しているってことでは、少なくても、こき使わなければ、感謝の気持ちはあるでしょうから、ボスとしてやればですね、手触りっていうのは生まれるんじゃないかということになるので、同じ仕事なんだけれども、お金の流れをちょっと変えることで、価値を感じる人がその仕事を組み持つこともできるし、それをする自分、その提供している自分、プラットフォームを作っている自分が、それに対して価値を感じることもできるんじゃないかというずらし方も僕はあると思いますね。一番のポイントは、新しくビジネスを作ってお金の流れをもう一回生み出すということではないので、今流れているお金の中でどう手配するかだけだから、お金のいただき方に対して価値がないと自分は感じているけれども、最下流の方がどうやって金をいただくかって考えていくと、価値が出てくるんじゃないかという考え方の違いなんですよね。これは今、イラストレーターとか、デザイナーという例をとって僕は言ってますが、もうどんなビジネスでもこういうのは、フリーランスとしていろいろやってる方で情熱がなくなってきたとかいう同じような悩みだったらできるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、まだあります。最後のやつが結構、飛び道具と言いますか、すごくアイデアを巡らしていった結果なんだけれども、最後のやり方はね、今回のテーマの本丸かもしれませんが、自分の可能性をもう少し模索したいってところにフォーカスをしているわけですけれども、いっそのことですね、デザインとかイラストという、自分のタグ付けをもう取っちゃえってことですね。タグ付けっていうか、看板を外しちゃえということなんですよ。なぜかというと、やっぱりデザインとかイラストっていうのは食うためにやっていらっしゃったし、当然好きだからやったんでしょうし、食うためにやってきたし、このスキルもあるわけだけれども、もしね、その人が、自分の拠り所がですね、やってきたんだけど、拠り所は英語を話せることであったりとか、英語圏、つまりは海外に対する経験が豊かだったり、造形があるということだったら、もうイラストとデザインというのはただのその経験値というか、タグで、特徴であって、看板から外しちゃえばいいかなと思うんですよ。そうなると、英語とか外国っていうことでビジネスを組み立てる方法が、新たに考える必要があるので、発想が豊かになると僕は思うんですよね。いっそのことも捨てちゃう。別に捨てちゃないんだけど、後で説明します。捨てちゃうわけですよ。そうすると英語と外国ってフォーカスしていくと、思い当たることが結構出てきてですね。例えば、もう自由度が一気に広がるので、 アイディアを言うと意外とあってですね、英語って特に使い道がいっぱいあるので、例えば単純に日本で体験できる、海外体験できるような、日本の東京とかでできる海外体験できるサマースクールをね、一週間コースとかで企画してみたりとか、外国人を雇えばできることだから、日本に住んでるね、英語教師で食えてない人もいっぱいいますから、企画してみたりとか、あとは単純に人気の都市、ハワイとか、オーストラリアとかね、カナダとかでいいと思いますけど、でもサマースクールを企画してみてもいいですね。企画してもいいし、サマースクールやってる人に、人を、お客様を流すというだけで始めてもいいかもしれないけど、流すときに、そのお母様向けに、とてもいいんですよっていうちっちゃい説明会を、小さいカフェとかでやったっていいと思うし、別に自分が企画しなくたって信用できるサマースクールの斡旋業者って現地にありますから、そこに人を流してもいいし、慣れてくれば自分で、ホームステイも学校も全部契約してですね、アサインすることもできれば利益率も上がっていくから、そういうことから始めても当然いいと思います。まあ興味なければやらなかったらいいだけだけども、こういうのも意外と鉄板ですよね。あとは例えばね、いまだに日本語圏のマーケットって1億人もいるから、日本語圏にローカライズしてマーケットエントリーって言うんですけど、日本のマーケットを狙いたい海外企業っていくつかあるわけですよ、意外とね。あるから、そういうところでもちろんツバがついてる場合がほとんどだけれども、まだそうじゃない会社も多いから、ローカライズ、つまりウェブシステムだったり、ホームページだったり、セールスの文章だったりわからないけど、そういうものを日本語訳もひっくるめて、ローカライズもひっくるめて、セールスだったり、マーケティングの、支援の仕事を受け持つようなことをしてもね、イスラエル行ったりとか、アジアの国に行ったりとか、アメリカ行ったり、オーストラリア行ったり、いっぱいそういう会社ありますから、そういうのを受け負っていくような仕事もできるかもしれませんよね。ちょうだい思いつかないんだったら。あとは、英語を学んだことを、いかに有効に使うかということだったら、英語を学んだことで、それを使いながらビジネスをしてるっていうライフコーチみたいな仕事も、まあ、できると思うんです。もう無限ですよね。あと英語ってことだけで言えば交渉力はあるわけだから、アジアの国に行っても英語で交渉することがほとんどなので、何か商材を見つけてきても十分あるし、あとはね、日本にいらっしゃるお母様方で子供をバイリンガルに育てたいって人っていうのはいっぱいいるわけだから、実際うちのメンバーさんもやってますが、バイリンガル、子供をバイリンガルに協力育てたい人たちの、まあ、グループを作ってですね、そういう方々にその方法論みたいなことをコーチングしたりとか、いうようなサービスも十分立ち上げることができるんじゃないかなと。まあそのセミナーから始めてもいいと思いますけどね。いろいろできることはあるということになるので、まあつまりはイラストとかデザインのタグを外していくんだけれども、でもその商売の中にはデザインとイラストをする瞬間が絶対ありますから、チラシ作ったりウェブ作ったりとかなると、それがもっと生きてくるということになるじゃないですか。だから意外と活かせてないわけじゃなくて、タグを外すことで幅を広げるだけで、ぐっと望みが広がってくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、なんでかというと、まあ、自分に置き換えるとみんなあるあるなんじゃないかと思うんですけども、さっきのね、お話をした方とかは、僕のこれ主観なんだけれども、英語とか外国という話をする瞬間に、これ誰でもじゃないんですが、もう、パッと表情がすごく明るくなられていたんですよね。だから、もちろん選択肢はいろいろあるから、これからやることっていうのは選んでいくわけで、道は選んでいくし、外したらまた違う道でって試していくわけですけれども、パッとそのあとも表情が明るくなったっていうふうに僕は思ったので、そうすると、タグを外したり、つけたり、もしくは看板を下ろしたりってことで、ふわっと表情が明るくなったり、ざわっと自分の心がするようなことってあるんですよね。そうするとそれが多分、今日時点では情熱が湧くことということになるので、そっち側に大事にしていきながらビジネスを立ち上げていっても、少なくとも今の仕事は食えてるわけだから、やめたって言う必要はないわけですから、徐々に、準備していっても十分いいんじゃないかなというふうに思いますね。だから、これって誰でも言えて、例えば、マレーシアに住んでる方が、マレーシアのものを日本に売るとか、日本のものをマレーシアに売るとかっていうふうに発想になっちゃうんですよ。これはマレーシアにいるというタグを外せてないからというか、固定的にそれを看板にしちゃってるからだと思うんだけど、そうなるとビジネスはやっぱ茨の道行くんですよね。なんでもっと自由に、マレーシアにいるってことはただの立場なので、ただのタグだから。マレーシアにいたってね、日本で、エステサロンやろうと思ったらできますからね。って考えると、発想力がもっともっと広がっていくので、まず自分のタグを、増やす。 増やすっていうか、別に今から学べっていうタグはあるはずだから、タグを付け忘れてるタグをバーッとつけていったり、今である看板を下ろすとか、タグを入れ替えるとか、順番変えるってことにすることによってワクワクするとかハッとする分野ってきっとあるので、まあ、そこでビジネスアイデアを出して商売していくってことが一番、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、フリーランスの方が生きる道というテーマにはしましたけども、これはどんな人でも言えてるかなと、一人二人で商売していて、こういうふうに食えてはいるけれども、将来これでいいのかなとか、新しいこともやらなくちゃいけないと思ってるんだよっていうことって、多分勉強会に来た方のお話は結構聞いたんですけど、結構な数の方がこのテーマを抱えていらっしゃったし、僕だってずっとありますからね。よくわかるんですよ。ですからそういう時の一つの方法論として、今日の話がシェアできればなと思ってお話をしました。いかがでしょうか。特にね、今ちょっと食えてるけど飽きてるなとかね、食えてるけどこれでいいんだろうかという、要するになんか年収を1億2億ワーンと跳ねてるんだったらこんなこと言わなかったりするしね、成長期にいる商売の方はこんなことなかなか思わないんだけれども、そういう方は特に今日のアイデアを参考にいただけるといいなというふうに思いました。まあ勉強家の方はね、これからいろいろ予約をいただいているので、お話をしていく予定ですから、またそこで詰めていこうと思いますが、聞いている方は、ちょっと参考にいただければなと思って、おります。とにかく、まあこういうアイデアもいただけたので、お話いただいた方にはとても感謝したいなと思っておりますが、はい、じゃあ、感謝しております。じゃあ今日の雑談に行きましょう。今日の雑談も実は勉強会の、続きでございましてですね、ちょっとね、ふとした時の会話で面白いのがあったんですが、奥さんに起業したいんですよ。起業したいなと思ってるけれども、まあ自分の問題ももちろんあるけれども、奥様が男性限定かもしれません。奥様、女性も適用できるのかな？奥様が納得してくれないというか、説得しにくいと。起業するってことは会社を辞めたりするわけですから、それに対して納得してくれないというと、まあ女性でも当てはまるのかな、旦那様にこういうコストを負担していいかいという時に許可取れないというのも同じような類かもしれませんが、奥様が起業したいってことを説得しづらい、家族は理解してもらえないみたいな話ってよくあるじゃないですか。しょっちゅうあるということですね。僕も会社員で子供生まれてから起業したからよくわかるんですけども、これね、悩みがあるということで、求められてもいないくせにいろいろペラペラ言ってたんですが、もちろん人それぞれ状況あると思います。家族がご病気を持ってらっしゃったりとか、介護があったりとか、いろんな状況があるから、ステレオタイプでは難しいと思うんだけれども、僕が思うのは本当たった一つで、奥様が、特に僕男だかわかるんですが、奥様が、納得してもらえない時の大きな理由はですね、さっき言ったらしつこいけど、ご病気の、方が家族だったりするとまた違うので、そうじゃない、一般論ですよ。という時はですね、多分絶対やるから安心してくれっていう言い切り方というか、覚悟というか、張ったりみたいなことをやっぱりしているかいないかじゃないかなというふうに思いますね。だからよくあるのは、まだ何かするか決めてないんだけど、まあちょっと売れるかどうかもわからないんだけど、ちょっとやってみたいと思ってて、みたいな、みたいなことの言い方に1ミリでもなってると、多分大丈夫なの？そんなの売れるの？とかね。あなたには向いてないわよ。とかね。ローンどうするのよっていうふうに反論されるし、自分の実感として覚悟をしていないので、あ、確かにそうかも。と思ってて、くじける。みたいな、なんか、負の連鎖だと僕は思います。僕もそういうとこあったので、思います。やっぱり悪いから、悪いからそれやめとけって、とかって友達にも言われちゃったりとかするわけですよね。そうじゃなくて、これ、他の方とも共感してたんですが、もう絶対やるから大丈夫。俺も来年辞めるけど、絶対大丈夫。何やるか、決めてないけど、もう見つかる大丈夫だと。任しとけ。っていう風に言い切ること。苦労もかけない。給料も今まで通り減らさない。みたいな。いいものも買ってやる。みたいな感じで、とにかく、絶対やるから大丈夫だ。応援してくれと。安心しろ。という風に、まず、はったりをかますことですね。で、次に、言ったからにはそれなりの行動をするということですよ。毎日家で寝てたりね、チクチクチクチク本ばっかり読んでたらやっぱり大丈夫ってなるわけだから、その行動力をやっぱ示すべきだろうなと思います。ってなると、多分文句を言わ、おっしゃる パートナーの方、生活環境的に問題がないんであればね、もう奥様の性格にもよるでしょうけれども、そこまでやってて文句を言う方はなかなかいないんじゃないかなと。もちろん不安だし、ドキドキするし、苦労をかけると思いますよ。あの人が自信だから大丈夫だなんて言うわけないですけれども、でも、少なくても、反論と言いますか、ものすごく心配して不安に思いながらも、応援するというか、いう状況は、していただけるんじゃないかと思ったりするんですよね。そうじゃなくて、なれるもんならなりたいんだよね、っていうふうに言っといて、しかもなおかつ行動もしなければ、まあ、そら説得できないよね、みたいな話だと思うから、こういうパターンがね、会社員の男性で子供がいらっしゃったりすると、めっちゃ多いな、というふうに、思いますね。だからもし、そういう方がいるとしたらですね、言われてできたら苦労しないんだけども、僕はハッタリで、自信満々に言うことということと、言ったからには行動で示す。つまり、毎朝早く起きてチクチクやってるような様子があるだけでも全然違うし、ね、必死さっていうのはやっぱありますから、やはり、やりたいんだけどねって言いながら、サッカー観戦を土曜日にしているようであれば、やはり、誰もそれは信じないんじゃないかな、という、すごくシンプルな話なんですよね。だからまあ、男性諸君限定だし、奥様方がね、これ聞いてれば、いや、そうじゃないわよ、みたいな反論があるかもしれませんが、僕は結構男目線で、そういうふうにいつも思ってたというか、自信ない感じで言ってて、しかも何も仕事しなかったら、それは信じてもくれないかな、みたいな感じはいつも思っていてですね、聞いてて、そう思いましたね。なんで、ちょっとそれで困ってる方がいれば、できれば、そうやってやった方がいいんじゃないかなと思うし、まあ、言ったからにやるしかないじゃないですか。で、これが面白くて、じゃあね、そんな自信満々に言ってできなかったらどうしたらいいんですかって言うけど、できなかった時のことを考えてやってもしょうがないし、やるためにやるわけじゃないですか。だからできなかった時に、じゃあ奥さんがお前約束違うじゃないかって言われたら、それはもうしょうがないですよ。だって約束破ったんだから。でも破らないように頑張るし、できなかったらできなかったというお詫びをしなくちゃいけないし、できなかったらできなかったなりに、例えばアルバイトをするとか、わからない、そうならないように最初から借金をしとくとか、いろんな意味でね、バックアップはしとく必要があると思うけれども、できなかったらどうしようかっていうことを、できないかもしれないけどねって言っててもね、なかなか、じゃあやめとけばってなるわけだから、覚悟の問題かなというふうに、思ったりもするんですよ。もちろん冷静に、キャッシュフローが持つような、お金の計算もしとく必要があるし、節約をするということも理解をしてもらう必要があるから、それはちゃんと言うんだけど、でも絶対にうまくいかせるからという、覚悟というか、決意というものは少なく必要で、甲子園で優勝するぞ絶対って言って優勝しなかった時に怒る監督っていないと思うんだけども、まあそういうことだろうなというふうに僕は思うんですよね。なんでそういう話をちょっと、懇親会で、親父衆でね、集まってるテーブルがあったので、そこでお話をしてたんでね、ちょっと面白かったからシェアをさせていただきました。はい。ということで、今日のトピックは以上で、ございます。いかがでしょうか。ちょっと勉強会のね、興奮が僕冷めてないので、このネタをちょっとお送りしましたが、事例で、お使いいただいた方、使わせていただいた方はね、あ、俺のことかなみたいな感覚はあると、一応混ぜてお話をしたので、僕のことかなと思う方、私のことかなと思う方が複数いらっしゃるかもしれませんが、とても僕は刺激をいただいた内容だったから、自分のインスピレーションがパッパッと顔をひらめいた、ネタだったので、ありがたくお話をさせていただきました。またね、個別に話すことがありますから、ゆっくりお話できればなと思っておりますが、今日はそれを変えてお礼をさせていただきたいなと思っております。はい、ということで今日はこれで終わりましょう。また皆さん、来週以降も、面白い話をしていきたいと思いますけれども、とにかくね、年末ですので、あと2週間、思う残すことがあるのか、あればやっていただきたいし、もうアメリカとかだともうホリデーシーズンだから、もうクリスマスモードかもしれませんが、とにかく一番いい形で時を過ごしていただければと思っております。それではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。